では、ヨハネの黙示録22章の12節の続き、後半を見てまいります。報いについてこれからまた先週の続きを見てまいります。改めて12節を冒頭にお読みいたします。レベレーションチャプター22 verse 12、見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えてくる。イエス・キリストの言葉です。イエス・キリストがもうすぐやってこられる。で、その際には私たちのために報いまで携えてきてくださる。すぐに来られるのは私たちに報いたいからであると。もう報いたくて報いたくて仕方がない、そのようなイエス・キリストのハート、身思いについても先週触れました。嬉しいことですね。私たちのことをいつでも見ていてくださっている。で、その一つ一つに、間違いなく報いがもう用意されているんだということで、それを渋々とかいやいやじゃなくて、喜んで、今すぐにでも報いたいという思いを持ってらっしゃる。いつかそのうちにというよりは、もうすぐにでも報いたいという思いを今も主はあなたに対してお持ちであるということ、そうなると私たちはますます期待できますね。日頃からイエス・キリストの皆において成していること、主に喜ばれたいという一心で捧げていること、そのすべてに対して主は報いを用意してくださっている。誰も評価してくれなくても、誰も見ていなくても、誰からも感謝されなくても、誰も認められなくても、主は報いたくて仕方がないという思いで、その一つ一つに目を留めておられるということであります。その日は近いです。もうそこまで来ています。で、この報いを得られる生活というのは地上限りです。天国に行ってからいくら願っても、もう報いはそこから増えることはありません。地上生活限定です。この地上において私たちが主にお仕えしたこと、神を愛するという動機で、隣人を愛するという動機で成したこと、主の栄光のために成したこと、その一つ一つが報いとして算定されていくわけです。天国に行ったらもうそれはないということですから、必死になって私たちはこの地上生涯、あとどのくらいか分かりませんから、一日も無駄にしたくないわけです。1分1秒でも無駄にしたくない。イエス・キリストに報われないような、天国にないもの、永遠に続くものでない、虚しい儚いものに自分の命、自分の時間、自分の労力、自分のお金、自分の賜物、そういったものを無駄に使いたくないと願うものであります。自分の栄光のために、自分の野心のために、欲得のためにしていることは一つも報われません。それはまさに浪費でしかないということも先週お話しました。永遠の目的地は地上で何を信じたかによります。一方で永遠の報いは地上でどう振る舞ったかによります。その違いをですね、改めて区別していただいて、報いというものは私たちの行いに応じるもの、行いに対するものです。信じることによって受ける賜物、これは別物であるということです。救いは報いではありません。救いは恵みです。で、それを賜物というわけです。先週も紹介しましたが、賜物の言語、ギリシャ語はカリスマ、カリスという恵みが目に見えないものですけれども、目に見える形で満がつくと、目に見える形となって、それが賜物と呼ばれるわけです。そのような形のあるもの、 そういった賜物をですね、私たちは無償でいただいているわけです。努力の賜物じゃないんです。ただ信じるだけで救われる、ただ信じるだけで神の子供とされる特権が与えられるわけです。私たちが頑張って勝ち取ったものではありません。何もしていないのに無償でいただいたものは全部恵みです。それとは別に、私たちが努力したこと、犠牲を払ったこと、耐え忍んだこと、たくさん積んだこと、成し遂げたこと、その一つ一つが報いとして敬虚の際に私たちはイエス・キリストから直接授与されます。キリストの裁きの御座というその場面が敬虚のところで、私たちが経験するわけですね。表彰台のような座があるわけです。オリンピックの際にルールにのっとって勝利した者たち、特別な記録などを残した者たちは表彰台で表彰されるわけです。私たちも同様に、神の御言葉に沿って、その神様の喜ばれるところに沿って成し遂げた人一つについて、どんな小さなことでもイエス・キリストはよくやった、良い忠実なしもべだと私たちを呼んで、その際に行いに応じて報いを与えてくださるわけです。で、その報いが永遠に奪われることのない、なくなることのない、その価値が下がることのないものとして与えられて、天国をエンジョイできるわけです。天国に入れるだけでも素晴らしい祝福なんですが、それプラス報いがあることによって天国を最大限喜び楽しむことができるというものです。この報いが少なければ、ある意味で天国を最大限エンジョイすることはできないと言っていいと思います。天国をどれほど喜ぶことができるのか、そのキャパシティなるものがですね、報いと呼んでいいかと思います。受容能力とか許容能力とか、そういったものがですね、それぞれ報いによって差が出てくるわけです。罪に対してもそのような度合い、段階、違いがあるということは先週も少し触れました。報いとの比較で、今から皆さんにその箇所も開いていただきたいと思います。ローマの2章の5節6節、ローマンチャプター2 verses 5 and 6、ローマ人への手紙の2章5、6、299ページ、あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。で、7節に、忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、これも報いです。一方で8節に、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。9節、悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、10節、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。11節に、神にはエコひいきがないからです。神は公平な方、公正な方です。差別はありません。しっかりと私たちの日々の行い、しかもその一つ一つに対して 私たちがどのような考えで、どのような思いで、どのような動機でしているのか、そこもすべてご覧になった上で、えこひいきなく公正に公平に裁かれる、あるいは報われるわけです。ですからこの世でえこひいきされたり、不公平な扱いをされたり、理不尽な扱いをされたり、正当な報いが与えられずに悲しい思いをしたり、悔しい思いをしたり、辛い思いをしている人たちあるならば、どうかこの聖書の神を知っていただいて、そして平安をいただいて、希望を抱いていただきたいと思います。必ず主はクリスチャンであろうとノンクリスチャンであろうと関係ありません。日本人だろうと韓国人だろうとアメリカ人だろうと何人だろうと関係ありません。すべての人を神はエコひいきすることなく裁くべきものを裁き、報いるべきものにはちゃんと報いてくださる、そういうお方だということを知っていただきたいと思います。で、黙示録の20章の13節、レベレーションチャプター20 verse 13、これが聖書の中に出てくる最後の審判と呼ばれるものです。黙示録の20章の13節、516ページ、大きな白い御座の裁きと呼ばれます。それは11節に出てきます。最後の審判というものですね。せっかくですから11節からお見せします。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。自分の行いに応じて裁かれたという言葉が繰り返されております。罪人は皆神の前に立って裁きを受けるわけですけれども、どうせ地獄に行くんだったらもうやりたい放題、好きに生きてやれ、どうせ地獄に行くんだからじゃんじゃん罪を犯してやれという愚かな考えを私たちは抱きやすいですけれども、今読んだところにはっきりと自分の行いに応じて裁かれたとあります。ですからこれは地獄においても裁きの段階があるということです。度合いがあるということです。天においても報いが同じように段階なるもの、度合いの違うもの、として、言及されています。神様は天国においても地獄においても公正な公平な裁きをなさる方です。で、他にもマタイの福音書の11章23-24をお見します。マタイチャプター11 verses 23 and 24、参考までに、これも裁きにおいて段階がある。罰に対してもですね、重い罰もあれば、さらに重い罰もあると。マタイの11章23-24、カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。ソドムよりもカペナウムの罪の方がはるかに重いんだということ、その罰がもっと重い、大きいということをイエス・キリストがおっしゃっています。カペナウムというのはちなみにイエス・キリストの宣教センターのあった地であります。宣教の拠点をカペナウムに置かれたわけです。そこから弟子たちと共に ガリラヤ地方を回っていたわけですね。でもそこでイエスを信じない者たちが大勢いたわけです。ソドムといえばもうおぞましい汚らわしい、罪の象徴であります。でもそのソドムよりもカペナウムの罪の方が重いということをイエスはおっしゃっています。性的不道徳、道徳的に全くなってないような人たち、あまりにも不思議だらで汚らわしい人たちを見て私たちは嫌悪感を覚えるかもしれません。あんなおぞましいことをすれば天国なんか絶対に行けないし、間違いなく地獄に行くだろう。冷ややかな目で、汚らしいものを見るような目で私たちは見下げるかもしれません。でも目の前にイエス・キリストがいるのに、イエス・キリストを信じないでいる、その私たちの罪の方がそんな彼らよりもはるかに重いんだということを知らなくてはなりません。もちろんクリスチャンですからイエス・キリストを信じていると幾度に言うでしょう。でも本当に信じているかどうか考えていただきたいと思います。信じていると言いながら私たちは自分で何とかしようとします。信じていると言いながらパニックを起こします。動揺します。騒ぎ立てます。信じていると言いながら平気で悪いと知りながら、聖書にそれは罪だと明記されているにもかかわらず、このぐらいいいや、また後でごめんなさいすればいいや、悔い改めればまたいつでも許してもらえるから、分かっていながら罪を犯すわけです。ソドムの人たちの方が全然分かっていない状態で罪を犯してますから、まだマシだと言ってるわけです。イエス・キリストを全く知らない人たちが罪を犯した罪、あ、罪を犯すわけですね。でもイエス・キリストを知っていながら罪を犯す、同じ罪でも大きな差があるということです。厳粛に受け止めなければなりません。またマタイの23章の14節、マタイチャプター23 verse 14、23章の14節、皆さんは今多分困惑していると思います。どこに14節あるんですかと13節の終わりのところにちっちゃい米印ついてますね。アスタリスクマークがついていて、14がないんですね。でいきなり15になってます。でそのアスタリスクマーク欄外見ていただくと、13節の方の印象箇所に異本に14節としてとあります。異本というのは写本が異なる本ということです。でそこに災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはヤモメの家を食いつぶし、見栄のために長い祈りをしている、だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けるため罰を受けるのだを加えるものが加えるものもあると。人一倍ひどい罰を受ける、罪は皆罪であって同じものだと、どんな罪でも裁かれます。でも罰には差があるということです。度合いがある、段階がある、軽い思いがあるということです。25章の46節、チャプター25 verse 46、25章の46節、こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。この者たちは永遠の刑罰に入りとあります。どういうものかはその前を見ていただくと分かると思います。何事もイエス・キリストに対して行うならば必ず報われます。その報いは永遠の報いであります。地上では全く報われないかもしれませんが、天国では永遠に報われます。これ以上の 祝福はない、栄誉はないというものでありますね。そういう大きな報いとともに、私たちは罪に対して罰もですね、受けなければなりません。しかしクリスチャンと呼ばれている人たちは、そのすべての罰がイエス・キリストの十字架の贖いの死によって帳消しにされたということ、恩赦されたということ、私たちは信じているわけです。ですから罪を犯すたびに、私たちはそのことを信じて、イエス・キリストの十字架にすがって、その足元にひざまずいて、そして罪の許しをいただくことができます。悔い改める者に対して、許しは無限に与えられています。神の恵みは尽きることがありません。でもそれを軽んじるならば、恵みがあるからといって、どんな罪でも許していただけるからといって、ますます罪を犯そうなどと考えてはなりません。もしあなたがそういう考えを抱いているならば、おそらくあなたはイエス・キリストとは何の関係もない人だと言えると思います。つまりクリスチャンではないということです。自分がクリスチャンのつもりでいる人たち、救われているつもりでいる人たちです。こういう人たちほど恐ろしい人たちはいません。恐ろしい状態の人たちはないと、危険だということです。救われているつもりで天国に行けるつもりでいたのに、主よ主よといつも言ってます。でも実際にはイエスから、あなたとは何の関係もない、不法な者ども、私から離れていけと言われてしまって、報いどころか罪の罰をたくさん宣告されるわけです。そうならないことようにですね、改めて自分の救いというものを確認して、間違いなく自分はイエス・キリストを救い主として受け入れて、そして自分は罪を犯すものではあっても、罪を犯し続けようとは思わない、イエス・キリストを何度も十字架につけるような真似はしたくない、そのような犠牲を、価値のないもののように、イエスの死がまるで無駄死にであるかのような扱いはしたくない、もうこれ以上悲しい、聖霊を悲しませるようなことはしたくないという思いをですね、抱くならば、あなたはどんなに弱くても自分がクリスチャンであるということを、自覚できるようになります。詩編の103編の、10節をお見せします。 Psalm 103 verse 10、 詩編の103編の10節、1040ページです。少し前から読ませていただきますね。8節から読みます。 Psalm 103 verse 8、 主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。もう一度10節を見します。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。あなたがイエス・キリストを信じているならば、この御言葉、この約束はあなたのものです。天国で報われたいけれども、私は罪深いものです。たくさんの罪を犯してきましたし、今も犯しています。 主のために何かしたいという思いもあります。実際にさせていただいたこともあります。でもそんな報いは全部消え去ってしまうほど私の罪は大きいです。重いです。数えきれないほど犯してきました。もう報いなんてとても得られない、罰の方が多すぎてと、そのように私たちは考えやすいですけれども、この聖句によってその考えは全く間違っている、そのように考える必要は全くないんだということを教えられます。私たちの罪や咎に従って主は報いることは絶対にされないと。なぜならばすでにイエス・キリストが十字架の上で私の罪を扱ってくださったから、私が受けるべき罰を代わりに負って神の怒りをその身に負ってくださったから、だから私は罪許されたものとして今は自由に主にお仕えすることができます。十一節のところに、天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい、あなたの罪よりも恵みの方がはるかに大きいということを知ってください。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。安心していただきたいと思います。あなたは罪人であっても、イエス・キリストを信じたことによって罪許された罪人であって、あなたはどんなに弱いものであっても神の子供には変わりありません。天の父は私たちを愛しておられます。憐れんでおられます。愛おしく思っておられます。罰したいとは思っていません。むしろ報いたいと思っていらっしゃる。驚くべき恵みですね。そのような神を信じ、そのような神をいただいていることを改めて感謝してほしいと思います。そしてその感謝を持ってますます主にその身を捧げて、その一つ一つが天に宝を積む報いとなるような実りある人生を送っていただきたいと思います。で、他にもヨハネの福音書の19章の11節を参照いたします。ジョンチャプター19 verse 11、 ヨハネの福音書の19章11節、イエスは答えられた。上から与えられていなければ、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。もっと大きな罪があるということですね。イエスを引き渡す、イエスを売り渡す、イエスを裏切る、それは大きな罪であります。お金と引き換えにイエスを捨てるということです。この世の栄光映画とともに、この世の成功繁栄、自分の野心野望欲望欲得のためにイエスを否定する、イエスに背を向けてイエスから離れていく、つまり教会から離れていくということ、これにはもっと大きな罪があるというふうにイエス・キリストが明言されています。そしてシヘンの62編の12節、サムチャプター62 verse 12、 シヘンの62編の12節、995ページです。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその行いに応じて人に報いられます。 恵みという言葉と行いという言葉が同じ節の中に出てきました。恵みの反対語、対義語が行いです。行いの反対が恵みです。相反する2つの言葉がここに並べられております。矛盾しているわけではなくて、私たちの行いというものはすべて神の恵みによるものだということです。何か私たちができることがあるとするならば、させていただけることがあるならば、何か私たちから良いこと、良いものが出てくるとするならば、生じるとするならば、それはすべて神の恵みによるものだということです。自分自身から出たものではなくて、神の恵みから来ている、恵み由来のものであると。ですから本来ならば、私たちは何か自分で行いをしたところで報われるということはないはずなんです。なぜならば、もともとそれは神の恵みから来ているからです。神がもうすでに恵みを与えてくださっていますから、私たちがその恵みを受けて、恵みに応答して何かしたとしても、それに対して神が報いなきゃいけない義務はないわけです。責任はないわけです。そのような義理はないわけです。それでも神は報いてくださるとおっしゃってるんです。報いなくてもいいのに、報いる必要性、正当性がないのに、それでも報いたい、それが私たちの神様です。ですから、罪を犯すことなど考えてはなりません。このぐらいの罪はいいや、ちょっと気晴らししたいです、ちょっと息抜きしたいです、ストレスが溜まっているので、いろいろと私たちは理由をつけては平気で罪を犯そうとします。なぜ平気で犯してしまうのかというと、すぐにごめんなさいすれば許してもらえるから、神の恵みが尽きることがないから、罪よりも恵みが大きいから、そのように思い込んでいるからであります。注意していただきたいと思いますね。そのような思いは、先ほどから伝えている通り、本来救われた者にはない思い、考えであります。救われていない者が考えること、それが神の恵みを乱用するということです。恵みを報酬に変えるということです。恵みがあるから、罪の許しがあるから、だからやりたい放題、罪を好き放題犯してやれ、これはクリスチャンの考えではありません。で、エレミアの17章9、10、こちらも参照いたします。ジェレマイチャプター17 verses 9 and 10。エレミア書17章1321ページです。人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。私主が心を探り、心の奥を試し、それぞれその生き方により行いの身に従って報いる。人の心は何よりもねじ曲がっています。いろいろとねじ曲がっているものを私たちは知っておりますけれども、人の心ほどねじ曲がっているものはこの世には存在しないと聖書は述べています。少なくとも神の目にはそのように映っているわけです。認めなくてはなりません。私の心はねじ曲がっています。何よりもねじ曲がっています。周りの人たち、あなたが関わっている人たち、その一人一人の心は全部ねじ曲がっている。それを直すことはできません。自分の力では無理です。でも人の力によっても無理です。なぜならば、その人も人間だからです。精神科医だろうと、カウンセラーやセラピストと呼ばれる人だろうと、 結局同じ人間ですから、その人の心もねじ曲がってるんです。ねじ曲がった心の人がねじ曲がった私の心をどうやって治すことができるでしょうか、どうやって癒すことができるでしょうか。そんなの無理だと、自明の理でありますね。しかし私を作ってくださったお方ならば、そのお方は曲がっていません。まっすぐな方です。唯一罪のない正しい方ですね。イエス・キリストだけが私を救うことができます。イエス・キリストだけが私の罪を癒すことができます。許すことができますね。で、その私はいつでもですね、イエス・キリストにすがることができて、そのねじ曲がった心をあるべき状態に正していただきます。再び主に立ち返ることによって、私たちはまた心の王座に主を迎えて、自己中心ではなくてキリスト中心に生きることができるようにされます。その生き方により、行いの身に応じて主は報いてくださると、ここに約束してくださっております。心が重要だということ、それは主が心を探り、心の奥を試されるという言葉からも明らかです。つまり動機ですね。私たちはたくさんの行いをなすことができます。たくさんの実を結ぶこともできます。でもそれは主から離れて行うならば、すべてそれは肉の行い、その実は永遠に残る実ではなくて、すぐに腐ってしまう実であります。劣化してしまうものですね。私を離れてはあなた方は何もすることができない、私にとどまりなさい、そうすれば多くの実を結びますとイエス・キリストはおっしゃっています。イエス・キリストにとどまるならば、私の心もねじれが解けて、そして正しくされます。その状態から生じる行い、実は必ず永遠に残る価値のあるものとして神の報いの対象となります。心、どういう心でしょうか。自分の栄光を求めていないでしょうか。純粋に神の栄光のみを求めているでしょうか。自分を喜ばせようとしていないでしょうか。自分の主人である神を喜ばせようとしているでしょうか。私たちは神のしもべです。キリストのしもべです。しもべは主人に喜ばれることを最大の願い、動機とすべきであります。自分自身を喜ばせようとするものはしもべではありません。主は、人は上辺を見るが主は心を見ると、第一サムエルの16章7節に書いてますね。 1 Samuel chapter 16 verse 7、 主はあなたの心、私の心をいつも見ておられます。人は目に見える行いとか、目に見える実、つまり成果というものをですね、見てあなたを評価すると思います。でも主はその背後にあるもの、その根底にあるもの、その中心にあるもの、目に見えない部分でもそこを主は重視されているということです。それが違ったら、私たちは全く報われないということです。ねじ曲がった状態でなすことですから、そこには永遠に価値のあるものが生じるということはないわけです。エレミアの32章の18、19も参照いたします。ジェレミア chapter 32 verses 18 and 19。エレミア書の32章1353ページ。あなたは恵みを仙台にまで施し、 父たちの咎をその後の子らの懐に報いる方、大いなる力強い神、その名は万軍の主、その御計画は大きく、御業には力があります。御目は人の子らのすべての行いに開いていて、それぞれにその生き方に従い、行いの結ぶ身に従って報いをされます。主は公平な公正な方として、私たちのすべての行いに目を向けられております。主が見ていないということは一つもないんです。主が目をつぶっているということは一つもありません。見て見ぬふりをするということももちろんないですね。すべて見ておられます。誰も見ていなくても主は見ておられます。怖いな、やばいな、まずいな、恥ずかしいなと思っている方いらっしゃれば、今この時間の中で即刻この場で罪を悔い改めてください。そのままにしないで、ごまかさないで、棚上げにしないでいただきたいと思います。そして悔い改めたのであれば、もうあなたは悔やむ必要もありませんし、後悔を続ける必要はありません。もうここから新しくされて、新しい心で多くの実を結ぶことを願ってほしいと思います。天に宝を積むということ、積極的に果敢にチャレンジしていただきたいと思います。それができるのは、悔い改めて心のねじれが正されたものだけであります。罪許されたものだけが天に宝を積むことができる資格を持つわけです。何度も言いますが、自分自身でそれを行うことはできません。自分の良い行いによって、自分の悪い行いをカバーする、隠蔽する、帳尻合わせる、プラマイゼロにするなんてことはできないんです。昨日はちょっとまずいことをしてしまった、だから今日は、その穴埋めのために、この罪を帳消しにするために、少しいいことをしようとか、人に親切にしようとか、どこかに寄付をしようとか、教会で奉仕や献金をしようとか、そういうことで相殺されるようなものではないということです。罪に対しては主が叱るべき罰をちゃんと下されるわけです。私たちが自分の考えや方法で処理をすることはできないんですね。でも十字架だけが、その唯一の、罪の処理の術であるとするならば、私たちにはもう何もできないわけですから、イエス・キリストに全てを委ねて、罪は罪として今すぐに認めて、告白して悔い改めて、もう過去は後にすべきであります。罪許された者として前を向いて、上を向いて、天に宝を積む、そのような建設的な歩みを始めなければなりません。それがもうリミットがあると言ってるんです。イエス・キリストが戻ってこられたら、もうそのような思いを持っても、報いを得られるだけのことができなくなってしまう。もうそのような時間がない、そのような機会がないということ、皆さんには伝わっているはずでありますから、ぜひ後回しにするようなことがないように、今から始めるという思いで、この場で悔い改めをして、さっさと過去にはけじめをつけて、古い自分には決別して、もう新しい人として、新しい心思いで前に進むということですね。で、また他の箇所も開いていきたいと思います。 先週はマタイの6章のところを、言及しました。マタイチャプター6。もう一度そこをお見せします。マタイの6章の1節から、これはおさらいということで、もう一度ポイントを確認していきたいと思います。マタイの6章の1節から、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。人の心は何よりもねじ曲がっています。善行も人前でするパフォーマンスにしてしまうわけです。人に見せるため、人から評価を受けて、人から褒められるため、認めてもらうため、称賛を受けるため、この世で報いを受けるために、おいしい思いをしたいという思い、それだけでやろうとするわけです。でもそれでは報いは受けられませんよと警告がなされています。で、2節に、ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。隠れたところで見ておられる父、それが私たちの神ですね。いつでも主はあなたを見ていてくださって、そして正当な報いを常に用意されているということです。で、五節のところには、また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道で大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。祈りも報いの対象となるということを言いました。祈っても祈っても答えられません。答えが報いだと思っている人もあると思いますが、そうではなくてですね、もう祈ること自体、祈るという行為そのものが神様が喜んでくださる行為であって、それに対して神は報いを用意しておられると言っているんです。ただし人前ではダメです。もちろん人前で祈ることは私もするんですけれども、ここで注意していただきたいのは、隠れたところにおられる父に対して祈るということです。天の父と呼びかけながら、天のお父様と呼びかけながら、実際には人に聞かせるような祈りをするならば、それは偽善者ですね。人がその祈りを聞いて感銘を受けたり、この人の祈りは敬虔な祈りで素晴らしいなと、人がどう思うと、あなたが心から天の地に向かって祈ってるならばそれで問題ないんですけれども、でももしあなたの中で人に聞かせようと思ってるならば要注意ですね。で、中にはちょっと人前で祈るのは苦手なんです。人前で祈るのはちょっと、得意じゃありませんとか、好きじゃありませんとか、そういう人たちもおりますけれども、その人たちも一様に偽善者です。厳しい言い方をしますけれども、なぜならばそういう人たちはみんな天の父は意識していないで、人を意識しているからです。人に聞かせる上で自分はうまく祈れない、拙い祈りしかできない、ですから褒めてもらえないし、もしかしたら変な祈り、拙い幼い祈りというふうに評価されるのが嫌で怖くて、それでちょっと人前で祈るのはと辞退しようとする、遠慮しようとする、恥ずかしがって自分から祈りますとは言わない、人から頼まれても断る、それはすべて人前で祈る人の対応ですね、リアクションであります。それはイエスによれば偽善者の祈りと言ってるんです。要注意です。へりくだってるようで 謙遜を装っている、これは偽善ですね。どんな拙い祈りだっていいんです。小さな子供がパパママそれしか言えなくても、それでもお父さんお母さんは心から我が子が自分を慕い求めている、心から我が子が自分に助けを求めている、流麗な美辞麗句を並べることができなくても、主はあなたの心をご覧になっているんです。あなたが祈るとき、主はあなたの心を聞いているんです。だから人がどう聞こうと、人がどう言おうと関係ないですね。どう思われたってどうだっていいんです。人にどう思われているかということを考えている時点であなたは偽善者です。神に祈ろうとはしてないからです。人に対して祈ろうとしているんです。それは祈りでも何でもないですね。自分をよく見せようとしている、よく見えないから逃げてるだけです。そんなことではいつまでたっても報われないどころか、偽善者はイエス・キリストが忌み嫌うものだということを知ってください。イエス・キリストに忌み嫌われるものであり続けたいでしょうか。もっと祈ってください。人前だろうと何だろうと関係なく、恐れてはなりません。公共の場でレストランとかでノンクリスチャンの人たちに囲まれているところで祈る姿、恥ずかしい、自分が祈っている声を聞かれるのはちょっとまずい、気まずい、それも同じことです。あなたは天の父に対して祈るんです。大衆の中で、祈るのは確かにプレッシャーがあるかもしれませんし、どうしても気が散ってしまうかもしれません。でも偽善者にならないために、私たちは全てシャットアウトして隠れたところにおられる天の父に祈るべきです。ですから家の奥の自分の部屋に入らなければ、偽善者のまともな祈りができずに、そこ以外では偽善者の祈りになってしまうということではないんですね。どこであろうとも天の父に向かって祈るならば、そこがあなたの家の奥の自分の部屋ということです、いうことになります。で、7節のところにも、また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。たくさん祈れば祈りが聞かれる、これも考えが全く違ってますね。一人でも多くの人たちに祈ってもらえれば、教会中に祈ってください、祈ってください、祈ってくださいとお願いして回ります。たくさんの祈りが積まれれば、神様が祈りを聞いてくださる、これはキリスト教じゃなくて人の作った宗教です。もちろん大勢の人が祈る、それは素晴らしいことです。2人でも3人でもキリストの名において集まって祈る、そこには特別な力が働くことはイエス・キリストも教えられている通りです。でもどこかで私たちがたくさんの人たちに祈ってもらえれば、神様は耳を傾けてくださる、祈りに応えてくださる。同じ言葉を繰り返し繰り返し述べる、そういう人の努力、マンパワー、組織力、そうしたものによって、祈りが有効なものとなる、効果的なものになると考えているならば、それもまた異邦人、異教徒、不信者と全く同じ、人の作った宗教と全く同じご利益の宗教になってしまいますね。ご利益の祈りになってしまいますので、そのような願掛けは祈りではありません。そのような祈りは当然神様から報われるということはありません。でもそうやって祈りに応えられました、神の憐れみです。あるいはこのような栄光栄華を与えることのできる悪魔がその祈りに応えたかもしれません。もしその結果、その祈りの答えが結局は神からあなたを引き離すものとなるならば、それは神が答えた祈りではありません。悪魔が答えた祈りと言っていいと思います。実際には天の父に祈ってるんじゃないわけですね。ですから そこも要注意ですね。で、テキストに あ、ごめんなさい、第一テモテの、今度は6章、こちらも先週、言及した箇所です。第一テモテの6章の17から19、 First Timothy chapter 6 verses 17 through 19、これも先週の終わりに開きましたけれども、改めてもう一度振り返ります。424ページ、第一テモテの6章の17から19。今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず頼りにならない富にではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い立派な行いに富み、惜しみなく施し喜んで分け与え、来るべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさいとありますね。まあ、これは、まさに信枝さんの姿だというふうに私は、一読して、すぐに信枝さんの姿を、思い起こしました。かくありたいと願いますね。来るべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄えて就活するということですね。それがクリスチャンの就活です。で、次にエペソの6章の7節8節、 Ephesians chapter 6 verses 7 and 8、 エペソ人への手紙6章7、8、392ページです。奴隷であっても自由人であっても、良いことを行えばそれぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。どのような立場であれ、あなたが何者であれ、良いことを行えばそれぞれ主からその報いを受けることを知っています。でもその前の7節を見ていただくと、人にではなく主に仕えるように喜んで仕えなさい。さらにその前の6節を見ていただくと、ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行いとあります。ですから、ただ良いことをすれば全部報われるということじゃないんです。上辺だけじゃなくて、主は心を占っています。キリストのしもべとして心からあなたの意思じゃなくて神の意思、神の御心を行うこと、それがしもべとしてなすべきことです。それが良いことです。それ以外は良いことじゃなくて悪いことですね。的外れと言っていいと思います。この世ではそれを良いことと呼ぶかもしれません。あなたの価値基準ではそれは良いこととみなされるかもしれません。でもあなたがキリストのしもべとして心から神の御心を行っていないならば、それは良いことではありませんし、それが良いことでないならば報いにはならないということです。で、エペソの2章の10節、 Ephesians chapter 2 verse 10、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。ありがたいですね。私たちが良い行いを自力でしなくていいわけです。もう私たちは良い行いをするように作られている。その良い行いはもうあらかじめ備えられている。だからそれをただ目の前にポンと与えられますから、それに関わればいいんです。それを実行すればいいだけですね。ですから本来はそれに対して神様が何か報いなきゃいけないという義務はないわけです。そのような責任はないわけですね。それでも報いたい神様ですから、好きなものに対して自分の自由で報いるわけです。自分が報いたいと思えば報いるわけです。それが神の主権ですね。で、 テキストにあった通り、イエス・キリストはすぐに来られて、すぐに私たちに報いたいと願ってらっしゃるお方です。ありがたいです。で、コロサイの3章23、24、こちらも参照いたします。コロシアンチャプター3 verses 23 and 24、先ほど読んだエペソと同じことが、似たようなことが書いています。コロサイの3章の23、24、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方はキリストに仕えているのです。私たちは何をするにも主に対してするように、しかもそれを心から行いなさいとあります。心が伴っていなければ主に賛美を捧げたところで、主に奉仕を捧げたところで、主に献金を捧げたところで、それは何の報いにもなりません。で、24節の報いとして御国を受け継ぐとありますけれども、これは自分の奉仕によって行いによって天国に行けるという意味ではありません。誤解しないでいただきたいと思います。私たちはイエス・キリストを信じたその時点で永遠の命をいただいて、神の子供とされる特権をいただいていますから、もうそれは報いではなくて無償で与えられた神の賜物である、恵みであるということを伝えてあります。ですから、ここでは御国を受け継ぐというのは天国に入るというんじゃなくて、御国でのありとあらゆる霊的資産、豊かさ、それを報いと考えていいと思いますね。それを受け継ぐということ、天国をよりエンジョイできるように、報いがしもべたちに付与されるということです。ですから、クリスチャンにはただ働きはないということです。先週、報いという言葉はギリシャ語でミスソスというふうに紹介しました。このミスソスという言葉、これは賃金というふうに訳されますし、報酬というふうに訳されます。当然支払われるべきものという意味の言葉ですね。すべてに対してイエス・キリストが賃金を払ってくださる、それが報いです。ただ働きはないんです。もちろん私たちは賃金が欲しくて働いているわけじゃありません。報いが欲しくて使えているんじゃないんです。全然報いなど期待していないのに、主がとにかく報いたい、賃金なんて払わなくてもキリストの命の代価が私たちのために払われているわけです。もう永遠の命がいただけている、神の子供とされる特権があって、もう十分なのに、それでも払ってあげたい、評価してあげたい。小さな子供が、あなたに喜ばれることをして、お使いなどして、もちろんその子供はあなたから駄賃なんて全く期待してないわけです。欲しいとも思っていない、ただ喜んでほしいから、お父さんお母さん、あるいはおじいちゃんおばあちゃんに何か親切なことをする、良いことをしてあげたい。でもそれを受けた側のあなたとしては、何としてでも報いてあげたい、もういくらでも欲しいものを買ってあげたい、好きなところに連れてってあげたい、もう嬉しくて嬉しくて何か報いたい、そういう思いに駆られるわけです。それと同じですね。それ以上の喜びが天の父にあるということです。イエス・キリストにあるということですね。そのような愛の関係を私たちは主従関係として結んでおります。また親子関係、父子関係、あるいは婚姻関係として、花婿と花嫁の関係を結んでいるわけです。で、他にもですね、コロサイの3章25節のところには続きとして、不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになります。不公平な扱いはありません。釘を刺すようにして、不正を行う者に対してはちゃんと不公平な扱いではなくて、 公平な扱いがあるんだということですから、良いことに対する報いもあれば、悪いこと、不正に対する報いもあるということです。どちらをあなたは選びますか。先週は黙示録の22章の11節のところで、その2つの生き方、あり方というものを触れました。不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者にならせなさい、正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさい。どちらか一方を私たちは選ばなくてはなりません。同じ報いでも天と地の差ですね、雲泥の差があります。どちらか一方ですね。私たちは主のしもべとして、主にお仕えする特権が与えられています。クリスチャンには無職の人はいません。社会的には、この世的には無職という状態が、あるいは立場があったとしても、クリスチャンとしては無職ということは決してないんです。死ぬまで主のしもべとして現役であり続けます。体が動かなくなってもあなたは主のしもべであり続けるんです。で、主のしもべである限りあなたにはなすべきことがあります。そしてあなたのなすことはすべて天で報われるものとなっていく。どんな小さなことでも、それは無駄にはならないということですね。ですから幸いなものであるということを知って、自分にはもう何もできないとか、もう自分はもう現役を退いているからとか、もうあとは若い人に任せてとか、自分は足手まといだからとか、そうやってせっかくの報いを、自ら放棄するようなこと、受け取りを拒否するようなこと、愚かな真似はしてはなりません。他の人と同じようにする必要は全くありません。あなたにできること、必ず主が良い行いをあらかじめ備えておられると言ってますし、主はあなたの心を見てるんです。パフォーマンスを見てるんじゃないんです。人の評価を気にせよと言ってるんじゃないんです。あなたの心、動けなくてもあなたの心はそこにあります。額じゃないんです、あなたの心です。で、今度はマタイの福音書の16章24節から27節を読みします。マタイチャプター16 verses 24 through 27。 マタイの福音書16章それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。私たちは全員イエスの弟子です。で、25節に、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれのその行いに応じて報います。イエス・キリストに従っていきたいと思っているならば、あなたはそれだけで報われます。もちろんイエスに従うという意味は今読んだ通りです。自分を捨て自分の十字架を追っていくということです。そのことで何かを失うかもしれません。それでもあなたは報われると言っているんです。イエスに従うことによって失われたもの、あるいは損失するような思い、 いろいろと迫害も受けるかもしれません。でもそのすべてが報われるんだということをイエスは教えておられますから、喜んでください。で他にも19章27節チャプター19 verse 27 19章27節、その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、人の子がその栄光の座につく時、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を治めます。29節、また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その百倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。これもイエスに従うことに対してイエスはちゃんと正当な報いを与えてくださるという約束でもあります。たくさんの犠牲、痛み、損失がイエスに従う上で求められるかもしれません。でもそれ以上のものをあなたは受け取ることになるということを知ってためらってはなりません。先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になりますと言われてますね。あなたがイエスに従って捧げれば捧げるほど、あなたはどんどん先を行くようになります。まだ私は救われたばかりで、数年しか経っておりません。自分よりも先に死と共に歩んで、もう信仰歴何十年という人たちから比べたら、私はもう全然、まだまだですみたいな卑下をする人たちもあるかもしれませんが、イエスはそのようにあなたのことは見ていません。喜んで自分を捨てて、自分の十字架を追ってイエスのために全てを捨てて従っていこうとするならば、あなたが後から救われたものだったとしても、後からイエスについてきたものであったとしても、あなたはどんどん先に進んでいける。天国がますます近くなっていく。天の報いがさらに、多くですね、積まれていくということですから、そのことを、期待をしてですね、引け目を感じないようにしていただきたいと思います。自分のような新参者はとか、自分のようなまだまだベイビークリスチャンはというふうに思わないでいただきたいということですね。すべてあなた次第です。報いを期待しているならば、人と比較しないで、主だけを見て、そして主に報いていただけることにのみ集中して、他の人の評価はもう気にしないで、人にどう思われようと関係ありません。主が約束されていることに信仰を置いていただいて、充実した人生をそこからスタートしていただきたいと思います。でヘブルの11章の26節、ヘブルチャプター11 verse 26、信仰の人モーセのケースを今度は見ていただきます。ヘブルチャプター11 verse 26、モーセは儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りましたと言われています。で彼はモーセはキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからです。与えられる報いから目を離さなければ、どんな恥ずかしめにもあなたは耐えられます。キリストのゆえに受ける苦しみ、これが計り知れない富、 宝をもたらすということをあなたは知っているのですから、何も恐れません。誰もあなたを止められません。あなたはモーセのような信仰を持って紅海も渡っていきます。エジプト軍がどんなに強かろうと、世界最強の精鋭部隊であろうと関係ないですね。エジプトの富がどんなに豊かであろうと、この世の栄光映画がどんなに魅力的であろうと、もうあなたは見ちゃったんです。知ってしまったんです。天にある栄光の富がどんなに輝かしい、神々しい、麗しい、魅力的なものかを。ですからもう誰もあなたを止められなくなるわけです。モーセがあんなに大胆になれたのは報いから目を離さなかったからです。私たちはどこを見てるでしょうか。どこに目が釘付けなんでしょうか。それがあなたの価値観、人生観、生き方を大きく変えますね。キリストの世に受ける恥ずかしめを嫌がらなくなります。怖がらなくなります。避けて逃げようとしなくなります。むしろ喜びとします。喜び踊りなさいとイエス・キリストはおっしゃってますね。悪口言われたって構いやしません、その悪口言われた時点で、あ、また天に宝が積まれたんだと、そういうイメージを抱いていただいて、それでますます大胆にイエス・キリストのことを伝えていただきたいと思います。ひるむんではなくて、縮こまってしまうんではなくて、逃げ隠れするんではなくて、イエスがおっしゃるように喜び踊りなさいと、あなた方の報いは大きいのだからと。もしあなたがイエス・キリストの皆の上に悪口言われて、その都度100万円もらえるとします。そしたらどうしますか。喜んで悪口言われましょうと、もう誰に何を言われようとイエス・キリストのことを伝え続けると思います。ちょっと卑しい言い方かもしれませんが、でも100万どころじゃないですね。1000万とか1億とかそんなレベルじゃありません。宝くじの1等とかそんなレベルじゃないんです。そんな一攫千金の地上の、低次元の話ではなくて、永遠の価値のある報いがですね、あなたの受ける恥ずかしめに対して与えられるということですから、ますますあなたは大胆になっていくはずであります。で、ヘブルの6章の10節、ごめんなさい、その前にルカの6章の35節、ルカチャプター6 verse 35、ルカの6の35、しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい、彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は糸高き方の子供になります。糸高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れん深いからです。自分の敵を愛するだけで報われるということを教えられています。自分の敵によくしてやること、それだけで報われます。返してもらうことを考えずに貸すだけで、それだけで報われます。それは糸高き方の子供と呼ばれていますが、それがまさに天の父に似つかわしい行為ということです。で、そのような行為は必ず報われるということです。で、ヘブルの6章の10節、ヘブルチャプター6 verse 10、 ヘブルの6の10、443ページ。神は不公平な方ではありませんから、
あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに仕え、今も仕えることによって神の皆のために愛を示しました。神はあなたの働き、あなたの愛をすべて覚えています。あなたが敵を愛したこと知っています。でもその敵はあなたをあからさまに罵った、そのことも知っています。キリストの名のゆえにあなたが恥ずかしめを受けたこと、苦しんだこと、全部知っています。でもそれは愛から出たことです。滅びゆく魂を前にして黙っていられなかったんです。何としてでも救っていただきたい、救われてほしい。その1年であなたは伝えたはずです。すべて主は見ておられて、その一つ一つを忘れないということは、神様が全部報いてくださるということです。私たちが忘れてしまったことでも神は覚えてます。だからおそらく天国に行ってあなたは驚愕すると思います。自分がすっかり忘れていたことも主はすべて覚えていて、このこともあのことも私は報いると、それをあなたはキリストの御座の裁きで言われてびっくりするわけです。私そんなことしたっけみたいな、こんなことでも報いていただけたんですか。同時にであるならばもっとあの時こうしておけばよかった、ああしておけばよかったと、そこで私は多分号泣すると思います。でも今号泣したくないので、そこで後悔したくないので、悔い改めをし、また後悔を少なくする務めを少なくするよう努めていきたいと願うものです。皆さんもそうあってほしいと思いますね。こんなこともあんなこともすべて主を見ていて、すべて報いてくださる。だからやめてはいけません。怠けてはいけません。もったいないですね。で、ヘブルの3章の13から18、あ、ごめんなさい、マラキですね、すみません、マラキの3章の13から18、マラキチャプター3 verses 13 through 18、マラキ書、旧約の一番最後のマラキ書の3章13から18、そこをお開きください。1634ページ、マラキ3章13から18。あなた方の言葉は私に対して同行している。主は言われる。あなた方は言う、私たちが何と言ったというのですかと。あなた方は言う、神に仕えるのは無駄だ。神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は言われる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕えるものと仕えないものの違いを見るようになる。私たちもその違いを見るようになるということを知ってほしいと思います。今がチャンスです。今しかないです。いつかそのうちにという日はやってこない可能性が高いです。いつが一番大事ですかと聞かれたら、今ですと答えてください。もう次の瞬間ないかもしれない、明日はないかもしれないからです。今あなたは天に宝を積むことができます。今神様から報いをいただけることをここで行うことができます。明日になったらと思っていたら、明日が来なかった、目も当てられません。悲劇でしかないですね。今晩のうちにできることがあったのに、 もちろん明日でないとできないこともあるでしょう。でも今晩でもできることがあるはずなんです。今晩何もしないでいつかそのうちにと引き延ばしていたり先延ばしにしていたら、あなたは得られるはずの報いが得られずに、キリストの御座の裁きのところで後悔することになります。数秒でできたこと、1分もかかわらずに30秒ぐらいでできたことがあったのに、でそれが永遠に報いを得られる価値のあることだったと、その時知ったらどうでしょうか。なんてことだと後悔してもしきれないと思いますね。ただ天国にその後行けば、必ずあなたの涙は拭われます。永遠に後悔することはないこと、これが幸いなことですけれども、でもここまで主が報いについて多くを語られているわけですから、諦めてはなりません。第2コリントの5章10節 2nd Corinthians chapter 5 verse 10、お読みしますから聞いてください。第2コリントの5の10、私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるため、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。キリストの裁きの座の前に現れなければならない、これが私たちの敬虚後に即立つところですね。でもちろん悪については、イエス・キリストの十字架の贖いがあるので、これで罪に定められて地獄に落とされるということはありません。これによって私たちの報いが半減するとか、全部、否定されるということもないですね。私たちは罪や咎によって報いを受けることはないということも御言葉で教えられていますから、ここで注意すべきは、私たちが報われると思っていたことがただの悪であった、善ではなかった、期待外れだったということがあるわけです。その一方で期待を大きく上回ることもたくさんあることも期待していいと思いますね。ですからとにかく今しかありません。今を逃したらもう次はないかもしれないんです。もう脇目もせずですね、一心不乱にもうがむしゃらでいいですから、とにかくこの報いをいただける限りはですね、無駄にしないように、ちょっとしたことでも主を思って、その心を主に向けて日々行っている同じことでも、そこに主を思う心があるかどうか、主の栄光のために食べるときも飲むときも何をするにも行っているかどうか吟味していただきたいと思います。で、ルカの17章の10節、 Luke chapter 17 verse 10、これは非常に大切な聖句です。ルカの17章の10節、テストに出ますというと必死になって生徒はノートに記すわけですけれども、ルカの17章の10節、同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。私たちは皆クリスチャンである限り主のしもべである。クリスチャンで無職は一人もいないと言いました。しもべとしてなすべきことをしただけ、良いことをしたと言ってもそれはしもべとしてなすべきことをしただけ、良い行いをするために作られて、良い行いもあらかじめ備えられているものとしてただしただけ、なすべきことをしただけ。当然これは報いを受けるためではないということです。報いを受けたいから良いことをするんじゃないです。 報いを得るために何かをするんじゃないです。使えること、奉仕と呼ばれるものは全てしもべとしてただなすべきこと、ただの職務です、責務です、最低限のことです。そこに報いなんて当然期待してはならないものです。当然のことですから。むしろ私たちは奉仕が報酬であると考えるべきです。奉仕はしもべとしての光栄な特権です。名誉あることです。奉仕させていただくんです。奉仕しなきゃいけないとか強制されるとか当番制だとか私にとっては考えられない考えです。教会でそのようなシステムを取っているとするならば、それはせっかくの栄えある名誉ある神の特権を地に落とすようなものですね。奉仕、これは報酬と捉えるべきものです。奉仕させていただけるなんてこんな嬉しいことはありません。こんな名誉なことはありません。お掃除させていただけるなんて、ゴミ拾いさせていただけるなんて、教会に何か必要に対して、自分が関わることができるなんて、一つ一つですね、それは素晴らしい、特権であるということ。でもそう考える私たちに対して何度も言いますけれども、それでも主は報いたいとおっしゃるんです。私たちがいらないと言ってもなすべきことをしただけですから、もう報酬はもう十分です、奉仕が報酬ですからと辞退しても主はそれでも報いたいとおっしゃるんです。ですからそのような主を私たちはもうただただ愛するわけです。報いを与えるのは神様がそうしたいからです。それだけの理由です。私たちがどれだけ貢献したか、どれだけ素晴らしいか、どれだけ能力があるかではないですね。単に主が報いたいから、それだけです。主は好きに報いることができます。自由に誰かを報いる、誰かに対して報いを与える、これは例え話として分かりやすいのがマタイの20章の1から16のところです。マタイチャプター20 verses 1 through 16、 マタイの福音書の20章天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をすると彼らを葡萄園に送った。彼はまた9時頃出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った、あなた方も葡萄園に行きなさい、相当の賃金を払うから賃金という言葉はギリシャ語でミスソスです。ですからこれは報い、報酬というふうに訳せますね。彼らは出かけて行った。主人はまた12時頃と3時頃にも出て行って同じようにした。また5時頃出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った、なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った、誰も雇ってくれないからです。主人は言った、あなた方も葡萄園に行きなさい。夕方になったので葡萄園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金をミスソスを払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた、友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。与えたいのです ただそれだけです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。私たちの主人は気前がいいお方です。ご自分のしたいことができる主権者です。その方があなたに報いたいとおっしゃってるんです。私のようなものはまだまだ大先輩がいます。私のような未熟なものは、新参者はまだ若者なので、若輩者なので、信仰歴が浅いので、いろんなことを私たち言うかもしれません。あるいは晩年になってイエス・キリストを信じて、もう滑り込みセーフで信じました、ご力男です。でもご力男って皆さん知らないと思うんですけど、ちょっと上の人は分かると思うんですけれどもね、若い人は知らない、分からないと思います5時から働く、1時間しか働かない、そんな人でもですね、主が報いたいと思えば報いるんです。嬉しいですね。こんな年寄りがなんて思わないでください。こんな若造がと思わないでください。主はあなたに報いたくて報いたくて仕方がない、そう思ってらっしゃいます。主にお仕えしたい、お捧げしたい、働きたい、それだけでいいんです。ただ働きはないということを知っていただきたいと思います。第一コリントの3章、6から8、 First Corinthians chapter 3 verses 6 through 8、 第一コリントの3章329ページ、パウロの言葉です。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受け取るのです。これもミスソスですね、報酬という言葉です。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。9節までお見せしました。ですから必ず自分の労苦に応じて自分の報酬を受け取るようになっています。で、次に第一コリントの今3章を開いているようであれば、12節から14のところを今度読みしますから、そちらに目を移してください。 First Corinthians chapter 3 verses 12 through 14。 誰かがこの、おお、ごめんなさい、目が覚めましたね皆さん、もう手遅れですけどもあとちょっとしかないです、時間が。誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火と共に現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。永遠に残るもの、それが金銀宝石といったもので例えられています。一方で火で焼かれて灰となり消え去ってしまうものが木草藁といったものです。永遠に残るものだけが報いとなる。でそれが試されるのはキリストの裁きの御座の ところですね。火によって試されます。火で焼かれて消えてなくなってしまうようなもの、それにあなたは人生の土台を据えてはなりません。 永遠に残るものは第一コリントの13章13節にある通り、信仰と希望と愛です。それらはいつまでも残るものと言われてますから、永遠に続くものですね。それは信仰と関係していますか？それは希望と関係がありますか？特に希望というのは、特に信仰というのは、神がおられるということと、神が報いてくださるお方であることを信じることだと先週伝えました。ヘブルの11の6に書いてある通りです。ヘブルチャプター11バース6で、希望というのは特にキリストの来臨、景気を待望する希望、これ以上の望みは他にありません。それは祝福された希望、望みとも呼ばれています。景気を待望するとき、いつイエス・キリストが戻ってこられても良いようにしている、その行為すべて報いとなります。後にも開きますが、景気を待ち望んでいること自体がもう報いの対象となる、報われるということです。で、愛は言うまでもないことです。すべての動機はこの愛によって図られます。あなたは自分を愛していますか？神以上に、隣人以上に、そうした自分を愛する愛から派生したものならば、報いの対象とはなりません。自己愛からできている、あるいは自分の栄光のためにしていること、全部報いにはなりません。報いを受けられません。ですから永遠に残らないものとはそういうものですね。信仰とは関係ないもの、希望とは関係ないもの、愛とは関係ないもの。愛がなければ何の役にも立ちません。愛がなければ全く益がないわけです。で、他にもマタイの6章のところで見た人前ですること、これは全部自分の栄光を期すということです。これについては報いも受けられませんと、隠れたところで見ておられる父に対してでなければ、報われないということも見ました。また第一コリントの10章の31節ではお読みしますから聞いてください。 1st Corinthians chapter 10 verse 31、 こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさい。自分の栄光のためではなくて神の栄光のためにすることならば、食べることだって報われるんです。飲むことだって報われるんです。すごいですね。飲み食いでも報われる。ある限られた行いに限定、特別な行いに限定されないと言ってるんです。何をするにも神の栄光のためであるならば、どんな小さなことでも報いの対象となります。でも逆に言えば、それがどんなに素晴らしいこと、この世的には高く評価されることでも、自分の栄光のためにするならば、自分の夢のために、自分の願望のためにするならば、全部報いの対象から外れるということです。で、黙示録の2章の2節、レベレーションチャプター2 verse 2、黙示録の2章の2節、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れ果てなかった。そこまではよかったんです。でも4節に、けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。エペソの教会に対してイエスが語っておられます。手紙を当てています。素晴らしい、特筆すべき、評価すべき、称賛すべき点がある、行いがあります。褒めてます。でもあなた方は初めの愛から離れてしまった。愛がなければ何にもならないと言ってるんです。初めの愛、イエス・キリストに出会った頃の愛、 イエスが私の主です。私はイエスのしもべです。イエスは私のすべてです。つまりイエス以外には何もいりません。イエスだけで十分です。一生イエスに付き従っていきます。すべてをイエスに捧げます。いつの間にかその始まないから離れてしまって、気がついたら人にどう思われるか、たくさん行いをします。立派な行いをします。でももう主を愛するためではありません。もしかしたら自分を愛するためにそれらを無駄にしてしまっているかもしれません。気をつけていただきたいと思いますし、私たちが陥りやすい弱さであります、誘惑でありますね。で、他にも、私は牧師なので、ヨハネの福音書の21章にある牧会命令という、イエスがペテロに対して3回同じ言葉をかけられた、これは3回公の場でイエスを否定したことに呼応するものです。あなたは私を愛しますか、愛するか、愛するか、愛するかと3回問われるわけです。もう3回目になるとペテロは心を痛めるわけです。公の場で私は主なんて知らない、イエスなんて知らない、何の関係もないと言い放ってしまった。自らに呪いをかけてそこまでしてビビってしまったんです。裏切ってしまったんですね。でもそんなペテロを許して、あなた私を愛しますかと、愛してるならば私の羊を飼いなさい、牧師として羊たちを愛しなさいと、そういうふうに牧会命令を与えるんですけれども、私の動機は羊を愛することでなければならないということをいつも、その箇所からリマインドされますね。もし私が皆さんを愛さなくなったら、私は牧師として終わりです。私の動機が皆さんを愛するものでなければ、私は牧会をしているということにならないわけです。教会を運営しているだけです。宗教事業をただ行っているだけです。宗教活動を行っているだけです。牧師は羊を愛するものです。羊を愛しているからこうやって皆さんに御言葉を分かち合っているんです。これは牧師でない皆さんには関係ないと思っているかもしれませんが、愛することがいかに大切かということを伝えたいですね。あなたが隣人を愛せなくなったらもう終わりです。どんな親切をしようと、どんな慈善をしようと、どんなチャリティーをしようと、社会福祉に貢献しようと、関係ないですね。で、黙示録の22章の18-19、レベレーションチャプター22 verses 18 and 19、 ちょっと先になりますけれども、報いに関して言及しているので触れたいと思います。レベレーションチャプター22 verses 18 and 19、 22章18-19、私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がその者にこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの預言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からその者の受ける分を取り除かれる。取り除かれるとあります。受けられるはずの報いが受けられなくなるということを19節で述べています。この書の預言の言葉というのは もちろん第一義的には黙示録です。聖書全体を指しているというふうにも広く適用もできますけれども、神の言葉の取り扱い、これは細心の注意が必要です。場合によっては天で報いが受けられなくなってしまうかもしれない。そのことも考えて、私たちは神の言葉をもっと大切に取り扱う必要があります。自分が気に食わない箇所は読まないとか、もうそれはまさに除外しているようなものですね。受け入れようとしない、信じようとしない、理解しようとしない、あるいは指摘解釈をして聖書を時期通り 受け止めようとしない、都合のいいように解釈しようとする、これも同じ行為と私は考えます。そういうことをすれば必ず天での報いを失うことになる。せっかく受けられるのに失ってしまうのは、それは大きな損失ですね。先ほど読んだ第一コリントの3章の15節にあった通り、それは損害です。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。天国に行けます。でも損害があるんです。つまり報いを失うという損害です。これがクリスチャンとしての最大の損害、損失です。あなたはもしかしたら何もかも失うことがあるかもしれません。火事で家を失う、財産すべてを失う、災害で全部何もかも失う、人に騙されて何もかも失う、あるいは経済の不況で全て価値が下がってしまってかつての価値ではなくなってしまう、大きな損失を被ることがこの世に生きている限り避けられないかもしれませんが、でも天国での報いを受けられなくなる損失ほど大きくはないことを知ってください。たとえ家をなくそうと、財産をなくそうと、天での報いをなくすことを考えたら大したことではないですね。黙示録の3章の11節、レベレーションチャプター3 verse 11、黙示録の3の11には、私はすぐに来る、あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。冠という言葉も報いと同義語であります。天に宝を積むとか、みんな同じ意味で使われます。冠、命の冠とか、栄冠という言葉も使われたりしてますね。まあ、これらは報いを表しています。奪われないようにということは奪われることがあるということです。第二ヨハネの8節、セカンドジョンチャプター1 verse 8、一章しかないので、第二ヨハネ、ヨハネの手紙の第二の8節お読みしますから聞いてください。気をつけて、私たちが労して得たものを失わないように、むしろ豊かに報いを受けられるようにしなさい。労して得たもの、報いを失うことがあり得るということを示唆しています。で、第一ヨハネの2章28節、 1 John chapter 2 verse 28、 第一ヨハネの2章の28には、さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、景気のときです、私たちは確信を持つことができ、来臨の時に見前で恥じることはありません。あるいは恥じて尻込みするという意味でありますが、見前で恥じることがある、報いに関して言われてますね。そういうことが起こりうるということです。で、涙します、歯ぎしりします、号泣します、後悔します。こんなことだったら、あの時チャンスがあれだけあったのに、あんなに時間があったのに、あんなに余裕があったのに、あんなにチャンスが、そうやって私たちは号泣するんですが、天では涙が拭われるということは黙示録の21章の4節に書かれています。まあ、それはそれで慰めなんですが、そうならないように私たちは今から主に対して忠実でなければなりません。まあ、これで閉じていきますけれども、第一コリントの4章2節、1 Corinthians chapter 4 verse 2、第一コリントの4章2節、その場合管理者に要求されることは忠実だと認められることです。まあ、特にここではキリストのしもべという言葉が4章の1節に出てきます。まあ、教会のリーダーとか牧師とかのみに限定されずに、キリストのしもべであるならば皆忠実である、そこが一番重要なポイントですね。マタイ25章のイエスの言葉、皆さん先ほどから聞かされているものです。マタイチャプター25 verse 21、よくやった、良い忠実なしもべだという言葉ですね。まあ、これが25章のところでは21に使われています。マタイの25の21、お読みしますから聞いてください。 主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。まあ、繰り返し23節でも、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。よくやった、よく成功したしもべだとは言われません。忠実なしもべ、あなたが成功するかどうかは特に問題ではないですね。それは議題にも話題にも上らないです。あなたが忠実であったかどうか、それが全てです。わずかなものにも忠実でなければならない。そのことをしてください。私たちは大きなものを任されて大きなことをしたいと思うかもしれませんが、それは不忠実な考えですね。まず小さなものに忠実でなければ大きなものを任されません。何かでっかいことをやってあげよう、いや、やってあげたい、やり遂げたい、まあ、若者ならば志を大きく持つかもしれませんけれども、まず今自分の立場でできることから始めてください。いつかという思いを持つのもそれも悪くはないですけれども、でも今わずかなことに忠実でなければいつかは来ないということを知ってください。コツコツと目の前のことに対して、すべて主に対して、人に対してやることはすべて主に対してしてるかどうか、自分のためにしていないかどうか、まあ、そういうことをですね、吟味していただきたいと思います。で、先ほど、報いに該当する道義語として冠という言葉も、紹介しましたし、宝という言葉も紹介しました。まあ、その箇所はちょっと時間の関係上、今開くことはできないので、箇所だけ言っておきます。冠については、先に宝については、これは先週触れたんですけれども、改めて箇所を触れておきます。マタイの6章の19、20、 Matthew chapter 6 verses 19 and 20、 同じくマタイの19章の21、27、29、 Matthew chapter 19 verse 21, 27 and 29。 先週もその箇所を言ったんです。で、言ってない箇所として、第1ペテロの1章の4節、 First Peter chapter 1 verse 4、 第1ペテロの1の4、そこはちょっと読みますから、聞くだけ聞いていただきたいと思います。また、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。で、もう一箇所、ヘブルの10の34、 Hebrew chapter 10 verse 34、 ヘブルの10の34、これも意味しますから聞いてください。あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れた、いつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。で、そういった宝は全部天に蓄えられています。もう誰も奪うことはできません。で、冠については黙示録の2章の10節、 Revelation chapter 2 verse 10、黙示録の2章の10節、あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。この冠も報いです。ヤコブの1の12にも書いてます。ジェームスチャプター1 verse 12、 冠についてももう詳しく、この黙示録の箇所で学びましたから解説はいたしません。第一コリントの9章24、25、 First Corinthians chapter 9 verses 24 and 25、そこも冠について出てますね。オリンピックの競技で、受ける冠、今で言えばメダルですね。競技の規定ルールに従って争い競うならば、しかるべき賞が、授与されます。御言葉に沿っていることが重要ですね。 いつまでも残るものの中に御言葉が挙げられます。第一ペテロの 1-23 1 Peter chapter 1 verse 23、御言葉はいつまでも残るものとそこに書いてます。ですから御言葉に沿っていなければいつまでも残らないということです。報われないということです。でその御言葉を守っていくならば必ず報いがあるということは詩編の19編の11節 Psalm chapter 19 verse 11並びに箴言の13の13にも書いてます。 Proverbs chapter 13 and verse 13、詩編の19の11と箴言の13の13で、冠としてまた話を戻して第二テモテの 4-8、 これは啓示を待ち望む者には誰でも冠、報いが与えられるという箇所です。これも読みますから聞いてください。あと義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのです。素晴らしいですね。でピリピの 3-12-14、 ピリピアンチャプター3 verses 12-14、 ピリピ人への手紙の3章 12-14、 これも箇所だけメモしておいてください。これも読みませんけれども、後ろのものを忘れて前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。この賞ですね、これが報いです。そして、最後に第一ペテロの5章の4節 1st Peter chapter 5 verse 4、 第一ペテロの5-4、そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。まあ、これだけ報いについていっぱい出てます。あ、もう一つ言えば身という言葉もありますね。これも報いとして数えられるものがあります。ヨハネの15章26節にはあなた方は多くの身を結んで、その身は残るもの残らないものもあるわけですね。残るものが報いです。肉に対して種をまけば肉を刈り取ります。滅びを肉にまけば滅びを刈り取ります。でも御霊のものをまけば永遠の命を刈り取るという霊的原則もガラテアの6章に書いてます。そのような報いも表現がいろいろあるということを知っていただいて、聖書には旧約聖書にも新約聖書にも豊富に報いについて言及する箇所があるということ、それだけでも今ここに留めていただいて、あとは皆さんが聖書を読む上でこれからは報いという言葉なりそれに類するいろんな言葉にですね着目しながら読んでいただいて、そしてますますこの報いを意識した生き方を心がけていただきたいと思います。もちろん私たちは何度も言いますけれども報いを得るために何かをしているわけじゃありません。損得感情を抱きながらこれは報いがあるかどうかを考えながらするよりももう奉仕そのものが報酬であって、その中で主が報いたいと思われているものに対して主が報いてくださるということを期待していいわけです。5時から働いたって報われるんであれば遅くはありません。手遅れはないということです。いつでも始められます。生きている限り地上にいる限り報いを得られるそのような素晴らしい特権があなたにも私にも与えられていますから、これを無駄にしてはなりません。ましてや他の人と比較して私はこんなに頑張ってるのにあの人は何もしていないのに楽をしてとか私ばかり苦労してとか、そのようにして、人に対して不満を抱いたり妬んだりしてはなりません。あなたが見るべきは主のみです。主が用意しておられる報いのみ、そこから目を離してはならないということです。主があなたに用意されているものはあなたの想像をはるかに超えたものであること、これだけは 確約できます。想像を絶するものです。その時にはもうびっくりたまげた、仰天してですね、もう、あまりの凄さに圧倒されると思います。でも同時にもったいないことをしたという、今まで感じたこともないような最大の後悔も、もしかしたらですけれども、あなたは経験してしまうかもしれません。そうならないように今が与えられていますから、今がいかに大事かということを覚えていただきたいと思います。主はすぐに来られます。報いを携えてやってこられます。その手に報いがたくさんあるんだというその主を思い描けるならば幸いです。もしそうでないならば、主を戻ってこられてもその手には報いは、私には何も用意されていない、残念だ悲しいなと正直そう思っているならば、今今晩早速一つは報いを得られますから、主を待ち望んでください。そこからでも始められますから、祈ることも報われますから、もうたくさんのことがもうどんどん報いにつながっていくということを知って、一つもおろそかにせずに前進していただきたいと思います。では最後にお祈りしてこの時間を閉じさせていただきます。天の父なる神様、今日もまた先週に続いて、報いについてあなたが教えていただきました、あなたから教えていただきました。私たちは日頃からほとんど報いを考えずに、この世の報いばかりを考えて生きてきた節があります。そのような傾向があります。どうかこれからはあなたの教えてくださった、報い、冠、宝、身といったもの、賞といったもの、主の褒め言葉、その一つ一つに目を留めながら、報いを受けられないことがないように、そしてしもべとしてなすべきことをしただけという、常にへりくだりを持ってあなたの前に仕えることが叶いますように、奉仕が報酬であるということも感謝いたします。この教会につなげていただいたこと、ここで仕えることができる幸い、お客さんでなくただ受けるばかりのものでなく、与えることができる幸い、分かち合うことができる幸い、良きものを神の生徒たちと働き人たちと共に分かち合うことができるこの特権を心から喜び感謝して、そしてそのすべてが報いになることを教えてくださいましたので、ますます励んでいくことができますように、私たちをどうか力づけ、勇気づけ、励まして用いてください。報いを受けられない人はこの中に一人もいません。私たちにはあらかじめ良い行いが備えられています。必ずなすべきことがあります。必ず良いことができます。そのことを信じて今晩早速あなたに対してなすべきことをスタートできますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。